市政を問う。令和3年第4回定例会一般質問での質問答弁要旨。一般質問を行った議員の順番で、各議員が一定のスペースで自由にまとめたものを掲載しています。各議員の名前とともに顔写真があります。自由民主党市議団吉田隆二。民生児童委員をサポートする体制づくりを。市独自で民生委員協力員の制度化を。吉田。本市の民生児童委員の実態は、また担い手の拡充が急務と考えるがいかがか。答弁。定数79名のうち7名欠員。70代が一番多く31名 43.0%。 平均年齢 66.1 歳。東京都の協力員制度を活用している。吉田。都の制度では民生委員への助言相談補助を主眼としており、担い手の拡充という観点からはほど遠い。民生委員自身が指名する協力員制度を市独自で制定できないか。答弁。他市の事例等を参考とし研究していく。ギガスクール構想について。吉田。市立小中学校全15校において児童生徒全員に端末が渡り、通信環境の整備を含めて学校内外での利用が可能な状態となったか。答弁。予備機を含め整備完了しており、今年4月より全校において運用を開始している。吉田。仏作って魂入れずでは本来の目的を達成できない。どんな教材を活用しているか。答弁。コミュニケーションツールを活用し、全校聴会や集会等の映像を各クラスに配信したり、運動会の様子を保護者にライブ配信した。また、一つの画面にみんなで意見を書き込み、意見交換をするなどの活用も行われている。マイナンバーカードについて。吉田。平成28年1月より、マイナンバーカードの交付が始まって以来、政府や市では取得率向上を促進してきた。10月より、健康保険証の一体化やマイナポイント事業の実施等、カードの利便性を高めることによる普及を試みてきた。実情はいかに、安全性は担保されているか。答弁。令和3年11月1日時点の交付率は 39.1% と、この1年で随分と増えてきた。引き続きカード申請のための顔写真撮影サービス等実施し、取得率向上に資していく。交付開始から約6年近く経過したが、情報漏洩等事故は一切なく、セキュリティ性は高いものと考える。公明党佐野久美子。孤立と貧困の悩みに対し適切な支援を求める。1. 社会的孤立対策について。4月から開始したコロナ禍における女性の負担軽減事業は、女性の健康支援や SDGs の視点からも事業継続が必要。小中学校のトイレの個室に生理用品の配置を求める。市光プラザや小中学校等で10月末までに293人に生理用品を配布、より効果的な取り組みへとつなげたい。教育。人目を気にする児童生徒もいることから、子どもたちの視点に立った最適な方法を探る。佐野。社会的孤立対策には、重層的支援体制整備事業の役割は重要。しっかりと進めてほしい。2. 子どもの見守り活動について、登校時の児童の見守り活動、行政としてどう関わるか、ボランティアとして見守ってくださる方への支援策を求める、教育、社協の地域支え合い活動を核とした見守りであることを校長会などへ情報提供した、学校ボランティア保険に加入できることをしっかりと周知する。 3. 姿見の池緑地の整備について、防災訓練など市民は使用可能か、自転車駐輪スペース早期整備を求める。市、来年度防災機能と浸水性向上させる整備予定、使用許可を取れば使用可能、駐輪場部分は速やかに整備する。 4. 切れ目ない子育て支援について、産後ケアデイサービスも開始され、さらなる切れ目ない子育て支援としてファーストバースデーサポート事業を提案する。市、乳児から幼児に切り替わる1歳時点での市の関わりができる切れ目ない支援の充実に向け検討する。 5. 安全安心のまちづくりについて、1、妊産婦支援として助産師会と協定締結を求める。市、協定に向け協議中。2、福祉避難所の確保運営ガイドライン改定における市の対応は、感染症対策を含めた協議開始を。市、個別避難計画作成は情報共有中、検討したい。6、若年性認知症対策は本人居場所づくりを求めたい。市、ニーズに寄り添う施策を考える。自由民主党市議団、小坂道代。心身の健康を維持するために。文化振興について。問い。今年度については、国分寺市民文化祭が2年ぶりに開催された。市政施行とともに開始された歴史ある事業であり、文化活動の発表の場、また多くの方が文化芸術に触れることのできる場である。今年度の市民文化祭の参加状況や市民の反応があれば教えてほしい。市民生活部長、昨年は中止となっていたが、今年は約2ヶ月間にわたって開催された。今年度はコロナ禍の影響で10種目となったが、目標ができた、開催されてよかった、という声が届いている。開催関係者の努力と文化芸術に対する情熱によって、各種目とも多くの市民の参加があり、芸術文化に触れていただけたと考えている。健康維持について、問い、外出を控えていた時期が長く、集団でのスポーツや屋内外での運動にも制限があったことで、健康診断の結果においてコロナ前と今とでどのような変化が見られたか。健康部長、直接的な因果関係は明言できないが、令和2年度の特定健康審査の受診者の中でメタボリックシンドロームに該当した方の割合が令和元年度の 15.5% から 18.0% へと増加している。問い、市としては現状をどのように捉え、今後どのように PR していきたいか。答え、コロナ禍による生活様式の変化や外出や活動の自粛による健康面の影響などについて懸念している。これまでと異なる形態で生活の中に運動を取り入れていくことなども必要と考えている。昨年度については十分に実施できない事業もあったが、今年度はウォーキング講座や 生活習慣病予防セミナーの中でエクササイズを紹介すると、さまざまな事業を行っている。緊急事態宣言中は参加人数を制限せざるを得なかったが、今年度は多くの方に参加いただけるよう周知していきたい。公明党高橋良子。コロナ禍でも定期的な検診。検は健康の検。検診。検は検査の検。の受診を。1. 健康推進施策について。問い。コロナ禍で健康診断やがん検診の受診控えによる発見の遅れ等が指摘される。特に中高年の受診率が低いことから、タブレットを活用した受診申し込みや情報発信等を検討してはいかがか。4. 子育て支援アプリのような中高年の健康管理に役立つツールの活用を検討したい。2. 予防接種事業について。1. おたふく風邪は集団感染での拡大が懸念され、予防接種の必要性は高いが、未だ任意接種のため自己負担が大きい。国に先駆けて接種費用の助成をと一貫して訴えてきたが、進捗はいかがか。し、予防接種として必要性が高いことは認識しており、国の動向を医師会と協議の上検討したい。2. 肺炎は年齢が高いほど死亡リスクが高まり、中でも肺炎球菌は細菌性肺炎の原因菌として最も多く、肺炎球菌ワクチンが有効。しかし5年を経過すると徐々に効果が薄れると言われている。現在65歳以上の初めて接種する方に約半額補助をしているが、2回目接種にも助成できないか。し、高齢期の健康施策を推進するため、希望者の再接種についても検討を進めていく。3. 地球温暖化防止行動計画策定について。問い、深刻化する気候変動に対し、全世界が石炭火力の段階的な削減、再生可能エネルギーの導入・拡大等の取り組みが求められており、企業・市民と力を合わせ着手すべきと考える。環境家計簿アプリの導入など、小さなことから始めてはいかがか。市、地域温室効果ガス削減に向けた目標・施策を明確にした地域版計画策定を検討中。アプリの導入は手軽に取り組め、有用性があり検討したい。4. 停電時の情報提供について。問い、先日市内の限られた地域で停電が発生し、住民の不安を招いた。情報は落ち着いた行動と予測が立つ。防災無線、消防団対応等できないか。市、職員との連絡等、時間的な限界もあるため、事業者に情報提供等、広報の実施を求める。